私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。広島教会にいたときに、広島教会は10階建てのビルの3階と4階にありました。1階はテナント、2階は保育園、そして5階以上が10階までがテナントビルでいろいろな会社が入っておりました。教会がですねテナントビルの中にあるということで、その企業の方々といろいろとですねお話しすることができて、有意義な時を過ごしました。その企業はですね、記念日ごとに礼拝堂でですね、いろんな行事をされます。一番上にあった高木ベーカリーは本社があったんですけども、確か1月2日と8月の3日が記念日ですね。8月の3日が創業記念日で、そして1月の2日が、先代の社長の誕生日なんですね。必ずここにですね来て、高木ベーカリーはですね必ずケーキカットがあるんですよね。パン屋とケーキ屋さんですからですね。でそれをみんなで食べてですね、もう一回私たちの会社を盛り上げていこうということをしておられてですね。でも最初の先代の社長さんはですね、記念式典するときにですね、日の丸だけは絶対掲げないっつって、それは戦争のこともありましたし原爆のこともあったしですね、でも代が変わったらですね日の丸を掲げるってことになって、会社の方針も変わっていくんだなと、そのことをですね思ったりもしました。7階8階には前田建設さんがおられましてですね、前田建設さんもよく企業パーティーっていうのをされました。で、あなたもですねここにいるから参加したら面白いことが出会いがありますよって言われて、2回ほど参加しまして、本当に不思議なパーティーでした。で、礼拝堂でなんかするんだろうなと思ったらないんですね。で入り口にですね会長さんと社長さんがおられて、ようこそいらっしゃいましたって挨拶をして、あとはプログラムは一切なしですね。で集会室に食事が用意されていて、それをみんなで食べて飲んで、そして時間が来たら終わりっていう、何のパーティーなんだろうですね、何の意味があるんだろう、そういうふうに思ってたんですね。でもですね残ったものは何かっていうと、私の手の中にあるですね山ほどの名刺だけが残ったんですね。ああこれの意味っていうのは出会いの場を作っておられるってことなんだな、だから挨拶とか乾杯とか訓示とかそういうものは一切いらない、そういうパーティーをですね作って、目的はただ一つ、みんなの交流の場、それを設定するという、そのことだったんだろうなと思いました。でそれが終わりまして、社員だけのですね打ち上げのパーティーになりまして、会長さんが来られて、どうぞ打ち上げも来てくださいよって言われて行きました。で打ち上げに行ってですね、そしたら会長の挨拶から社長の訓示からちゃんとあるんですよね。で乾杯もあって、そして、予定通りの進行をされるんですね。このメリハリは何だろうな。でその最後にですね会長さんが言われたことは何だったかと、この会の打ち上げにあたって次回にお願いしたいことが2つある、初めてこのパーティーに関わった人は次はメイクベターを目指せ、すでに何度も経験している人はメイクニューを考えてそれを目指せ、これだけだっつってその挨拶を終わられた。非常に印象深かったです。初めてこのパーティーを計画した人は次はメイクベタ、より良いもの、より良いものを目指すのだ、何回も経験している人は新しいものを作り出すんだ、その精神で生きなさい、多分それがですね挨拶も何にもないパーティーを作るってことになったのでしょう。お客さんはですね本当に喜んでおられました。意味のある会だったのでしょう。多分それはこういうメイクベター、メイクニュー、この2つがあって初めてできることだったんだろうなっていうふうに思ったのです。そう思うと私たちはどこの視点に立って物事を考えていくか、それを信仰の世界でも問われているなというふうに思うのです。信仰の世界というのは神様の立場に立つということを求められます。神様の御言葉から眺めていく、神様の御言葉から考えていく、 で、それが本当にできるかということを実は今日私たちは聖書で問われていることかなと思います。まあ、今日の箇所は本当に分かりづらいし、語るのが本当に大変です。イエス様が、私は地上に平和をきたらすために来たと思うな、平和ではなく剣だ、こういう言葉はたとえイエス様の言葉であっても私たちは聞きたくありません。なぜ平和ではないんだ、なぜ剣、剣っていうことは戦争を意味するんですか、神様は戦争をもたらすために来られたんですか、しかもそれは一番私たちが拠り所としている家族、家族の中に分裂を生むためにイエス様は来られたんですか、本当にそれでいいんですか、そういうふうに読めるからです。しかし本当にそうだろうかと思うのです。何回も何回も読んでいます。何回読んでも受け取りがたいイエス様の御言葉です。私よりも父や母を愛する者は私にはふさわしくない、目の前にいる父や母を敬い愛すること、それは私にふさわしくないとおっしゃるからです。まあ、イエス様のこの御言葉を私たちは常識をはるかに超えている言葉として聞かざるを得ません。これについていけない厳しさもあります。信仰者として生きるということは全てを捨て去ること、親とも別れること、そういうふうに考えるとごちゃごちゃになってくるのが今日の箇所です。しかしもう一度目を落としてみましょう。ここを信仰というところから考え始めたらどうかということです。人間の社会、人間の輪、また人間のコミュニティ、そこから物事を考えていくと聞けない御言葉も、じゃあ信仰ってことからすると新しい発見があるのではないかなと思うのです。今日の福音書の中でイエス様はある言葉を3回繰り返し述べておられます。3回も同じことを言われるってことはよほど重要なことなのです。その言葉は何かというと、私にはふさわしくない、この言葉です。私にはふさわしくないって言葉を3回述べられています。多分これが今日私たちが聞かなければいけない御言葉なのでしょう。親子のつながり、夫婦のつながりは私たち人間にとっては基本的なものです。またそのつながりの中で互いに支え合い、助け合い、喜びや悲しみを共にしながら愛することを学ぶ、それをイエス様が否定されたように感じていますが、しかし本当にそうだろうか。実はここには大きな落とし穴があります。誰がそのつながりを支えているかを知らないのかということです。つまり全てを支えておられる方がここにおられる、それを知らないでまず家族、まず兄弟、まず親子、そういうふうに考えるのか、そのつながり、その生活を守っているのは一体誰だ、それを考えてみなさい、そういうことではないかなと思うのです。イエス様が問題とされたのは、まず第一に何をするか、何があなたにとって第一かということでしょう。何が第一かというのは、人間から始まるのではなく神様から始めよう、そのことです。イエス様の御言葉から始めよう、すべてのことは人間に変えるのではなく神様に変えて考えてみよう、そこにおいて家族、また夫婦、また親子の愛を、真実の愛を保とう、それが今日のイエス様の言葉ではないかなと思います。私よりもという言葉に、その起点、それを心に刻まなきゃいけない。イエス様よりも大切なものがあるのか、イエス様よりも私たちを支えるものがあるのか、イエス様よりも私たちを和としていくものがあるのか、ありえない、そのことを今日イエス様がおっしゃっているのではないかなというふうに思います。まあ、今日イエス様は自分の十字架を背負って、私に従わない者は私にふさわしくないとおっしゃいました。これも難しい言葉です。十字架を担って、自分の十字架を担って私に従ってこない者は、そのことを考えた時に実は一つのことを思い浮かべました。 実は牧師を引退したらどうしても行きたいところが一箇所ありまして、それはどこかっていうとバルト三国のリトアニアってところに行きたいんですね。で、そこに何があるかっていうと十字架の丘っていうのがあるんですよね。ちょっと一つ、はい、リトアニアにこういうところがあるんです。十字架の丘ですね。でもう一つ進めてください。そこを細かく見るとこれいくつあるかわからないんですよね。誰がそこを始めたかわかりません。1831年にですね、戦争によって亡くなって、ロシアが侵攻してきて、それで、亡くなって殺された人々を追悼するために誰かが十字架を置いたんですね。それから次々と置かれましてですね、そして十字架の丘ができたんですね。もう一枚あると思います、はい、今はこんな感じで真ん中にこうですね、階段があって、あれを登ると横にですね十字架っていうんですね。でここにですね一回行ってみたいなって、そして自分の十字架もあそこに置いてみたいなと思うんですね。このリトアニアのですねこの十字架の丘には、まあ、伝説みたいな話がありまして、で、まあ、童話なんでしょうか。十字架の自分の十字架という話です。この前も高校生がここに礼拝に来た時にお話したんですけども、どんな話かっていうと、まあ、ある旅行者がですね自分が与えられている試練とか苦しみとかですね、まあ、そういうのがもう耐えられない。でイエス様は自分の十字架を担って私に従えって言うけど、自分に与えた十字架は重すぎて大きすぎてどうしてもですねそれを担ぐことができない。それである時このリトアニアの十字架の丘にやってくる。でイエス・キリストに祈るんですね。イエス様、私の十字架は追い切れません。大きくて重くて痛くてですね、どうか私にですね、合う十字架をですね、与えてください。そうするとイエス・キリストは答えられるんですね。この多くの十字架の中からあなたが好きなものを持っていけばいいでしょ。あなたに合うものを持ってきなさい。で、その旅人はですね、十字架を一生懸命探し回るんですね。これか。これは汚いなとかですね、これは重いなとか、これは大きすぎるな、これはちょっと小さすぎるなとかですね、もう探しに探しですね、でも見つからないんですね。で、自分の十字架っていうのはやっぱりないのか、そうやって探しに探し探くですね、あるですね、金色に光る十字架を見つけるんですね。で、まさにですね、それが自分を呼んでいる十字架だ。その十字架を自分の十字架にしようって言ってですね、その十字架のところに行く。で、その金色の十字架を持ってですね、イエス様のところにやっと見つけました。私の十字架はこれです。で、イエス様にですね、じゃあそれを持って帰ればいいでしょう。ただ一言だけあなたに言っておく。その金色の十字架はあなたが持ってきた十字架そのものだ。それがそのリトアニアのその十字架の丘に記されている童話ですね。これは何を言いたいんだろうな。自分の十字架は重くて、そして担ぎきれない、そう思ってた。しかしそうではないのだ。イエス様、私たちにですね、抱えきれない十字架をお与えるはずはないのだ。自分の十字架を背負ってこい。それは厳しいことでも辛いことでもない。実はある時は厳しいかもしれない、ある時は、まあ、辛いかもしれない、まあ、しかしそういうものも知ってあなたに与えられているものだ。その十字架とともにイエス・キリストがいるのだ。そのことを忘れるなということなのでしょう、まあ、だとするならば、今日イエス様がおっしゃっている自分の十字架を担って私に従えというのは、苦しみや痛みだけを抱えて私に従えってことではない。その十字架についておられるのはイエス・キリスト、イエス・キリストと共に私に従え、まあ、そういうことなのでしょう。だからこそ私たちはイエス・キリストを一番に考えなきゃいけない、そこから始めなきゃいけない、まあ、そのことをするのはイエス・キリストの御言葉から始めなきゃいけない、まあ、そのことを教えられているのではないかなというふうに思います。私たちはキリストから始める、 これが新しい生き方だというふうに言えます。キリスト教の十字架から初めて家族と向き合う、自分に与えられた十字架から初めて許し合い、いたわり合い、愛が生まれてくる、それを実感する、まあ、そのことを今日は教えられているというふうに思います。まあ、イエス様は私よりもという御言葉を今日与えられました。つまり神様から始まることにおいて全ての平和は始まるのだ、そのことを心に刻みたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの人生、いろいろなものが私たちの中を虜にしますけれども、その中でイエス・キリストのみ信じて生きていくことができるように導いてください。すべてはあなたの御言葉から始めて、御言葉に感謝することができるように私たちの人生を清めてください。この祈り、主イエス・キリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。